知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は私田中陽子が担当しています。今回は市営住宅入居募集というテーマで、市が管理する住宅の入居についてのお知らせを高山市建築住宅課課長の尾崎圭介さんからお話を伺います。尾崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。高山市役所建築住宅課の尾崎です。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今日市営住宅がテーマということなんですけれども、高山市には市営住宅ってどれくらいあるんですか？
はい、高山市には市内全域で40団地計800戸の市営住宅があります。
はい、
このうち高山地域には517戸、一宮を除く各市町地域に283戸ございます。
私が思っていたよりもたくさんあるんだなと思いました。その800戸あるうちの住宅で現在入居が可能な住宅っていうのはあるんですか？
はい、800戸の市営住宅のうち、すでに入居されている方のある住宅、それから老朽化が著しいなどの理由で募集をしていない住宅、それから修繕中の住宅などを除いた45戸の住宅が現時点で入居可能な状態です。
なるほど。それではその空いている住宅に入居をしようとした場合はどのように申し込みをしたらいいでしょうか？
はい、市営住宅の入居申し込みの方法は2つあります。
はい、
1つは随時募集といいまして、いつでも申し込みが可能な住宅です。
はい、
これは常に空きがあるものを対象としておりまして、先着順で入居者を決めさせていただきます。もう1つは定時募集といって、決められた期間内に申し込みをしていただくものでして、これは比較的人気のある抽選によって入居者を決定するということを想定した住宅となっています。
2つの募集方法があるということなんですけれども、それはどのようにしてわかるんでしょうか？
はい、高山市の広報誌の広報高山、これに掲載するほか、市で運営するホームページ、こちらにも情報を掲載しています。広報は毎月1日に発行されていますので、入居申し込みを考えておられる方は必ず広報高山またはホームページをご確認いただきたいと思います。またホームページの方が地図や外観の写真などの情報を掲載しておりますので、より住宅の状況が分かりやすいというふうに思います。
人気のある住宅の場合は抽選によってということなんですけれども、これはもう必ず抽選になる感じなんでしょうか？
はい、お申し込みをいただいたお部屋が他の方と競合してしまった場合のみ抽選となりますので、たまたまお一人のみの申し込みの場合は抽選は行いません。なおですね、抽選に落ちてしまったとしても他の住宅に申し込みすることは可能ですので、そちらの方もお考えいただければと思います。ただですね、抽選となってしまった場合はその分入居までに時間がかかってしまうというようなことになりますので、その点はあらかじめご了承ください。
はい、定数以内でしたら抽選などはなく、そのままスッと入居が決まる場合もあるということですね。
はい、はい、そうです。
そしてこの入居の対象なんですけれども、これは市民でしたらどなたでも入居ができるんでしょうか？何かこう申し込みには条件などもありますか？
はい、市営住宅にはその整備した法律によりまして3つの種類があります。
はい、
それぞれの種類によって入居いただける方の世帯の人数ですとか所得などの条件が異なっています。また公営住宅法という法律に基づく住宅には住宅に困窮しておられるということが条件になっています。
なるほど。
このあたりはですね、ご自身で、ご判断するのは難しいので、収入の額などが分かる資料をご用意の上、高山市役所建築住宅課の窓口まで問い合わせいただければと思います。
ぜひ直接聞いていただいた方が早いかなと思います。詳しい内容を知りたいという方は、ぜひご自身の資料をお持ちの上ですね、市役所の建築住宅課窓口までぜひ、お問い合わせいただければと思います。そして気になるお値段なんですけれども、家賃の額はどのようにこうなっているでしょうか？
はい、 家賃についても住宅ごとに金額の範囲、下限と上限が決められています、
はい、
さらにお住まいの方の収入の額によって毎年変動します。先にご説明したように特に公営住宅という種類の住宅についてはお住まいに困って見える方向けの住宅という目的がありますので、
はい、
概ね家賃の額も低く抑えられています。
それは嬉しいですね、
はい、また家賃のほかに駐車場使用料や共益費などが必要となるほか原則入居の際には敷金として家賃の3ヶ月分の金額をご入金いただく必要がございます。
はい、その他何か気をつけておくべきことはありますか？
はい、入居の申し込みには必ず事前に住宅を内覧していただくことになっております。
はい、
住宅がある場所ですとか構造ですね、何階建てかとかっていうこと、それから内装の状況ですとかどんな設備、お風呂がどんな風で、キッチンのお湯沸かしの方法がガスなのか電気なのかとか様々ありますよね、
はい、
こういったこと、まあ、一口にですね住宅といっても住宅によって状況は様々なんです。ですので必ずご自身の目でご確認いただきご納得いただいた上でお申し込みをいただきたいと思います。
はい、
それからのご高齢の方ですとか障害のお持ちの方などには入居がしやすくなるような優遇措置もございます。こちらについても条件に合うかどうかなどは窓口にご相談いただければというふうに思います。
市営住宅たくさん戸数はありますけれどもそれぞれやはり状態は違うでしょうからね、必ず、内覧が必要ということです。必ずご自身の目で事前にご確認をいただいて納得の上で、お申し込みをしていただきたいということです。それでは今日のおさらいをしたいと思うんですけれども、現在市営住宅の募集には常に受付をしている随時募集と、期間を決めて受付をする定時募集の2種類があるということで、いずれも広報高山や高山市のホームページで確認できるということです。そして申し込みの前には住宅の内覧が必要なこと、入居の申し込みには収入などさまざまな条件がありますので、あらかじめ高山市役所の建築住宅課にご相談していただきたいということでよろしいでしょうか？
はい、それから付け加えなんですが、お申し込みをお考えの方にとってですね、ご希望の住宅っていうのが、はい、それぞれこの住宅に入りたいというようなご希望はあると思うんですけども、その住宅がいつ募集されるかっていうことは事前には決まっておりません。市としてはですね、住宅に空きが出た場合はなるべく速やかに修繕等を行って、募集するように努めているところなんです。まあ、こうした募集をするという場合は必ず広報にてお知らせさせていただきますので、それまでお待ちいただくか、もしお急ぎの場合は先ほどご紹介した随時募集の方の住宅の申し込みをご検討ください。
はい、
それから今回はですね、市営住宅についてご説明をさせていただきましたが、他にも住まいについてのさまざまなお悩みですね、例えば耐震化ということがあります。先日の能登半島地震を受けてですね、高山市内でも耐震についてのご相談が非常に増えております。市では無料の耐震診断ですとか耐震補強工事への補助金等の事業を実施しております。ご自身と家族の命を守るため住宅の耐震化についてぜひご検討いただきたいと思ってます。それから空き家のことです。空き家を管理しているけどどうしたらいいかわからんのやさといったご相談も随時受けさせていただいております。空き家も今回の地震で大きな問題となっておりまして、倒壊した空き家が復興の妨げとなっているケースも出ております。ご近隣の迷惑にならないようご自身の責任において空き家を管理していくこと、管理できないのであれば次の所有者にバトンタッチしていただく必要があるということを十分にご認識いただきたいと思います。市ではですね、空き家の所有者と空き家の購入を希望する方をつなぐため空き家バンクを運営しています。こうした空き家バンクのことですとか耐震の補助制度のこと、同様に市のホームページに情報を掲載しておりますのでご覧いただければと思います。その他住宅にまつわることで何かお困りのことがありましたら、どうぞお気軽に建築住宅までご連絡ください。
ありがとうございます。お住まいに関することぜひお気軽にお問い合わせください。 この時間は建築住宅課課長の尾崎圭介さんに市営住宅についてのお話を伺いました。尾崎さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。